皆さんこんにちは、大輝です。渡辺夫婦の二人ごとは、日々の迷いや気づきをきっかけに自分らしい生き方を見つめていく番組です。一人で考えていたことがここで少しだけ二人ごとになる。今日もゆっくりお付き合いください。おい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はね、雨が降っております。朝からね、ずーっとしとしとと、降っていますね。梅雨ですね。はい、梅雨です。まあ僕のね、そのくせ毛事情くせ毛なんですけど、最近ね、ちょっと髪もちょっと染めまして、くるくるパーマスタイルにね、髪を切って、髪型ね、ちょっとイメチェンしたりもね、してるんですけど、もうみんなにね、これパーマ当てたとかね、聞かれるんですけども、くせ毛 100% なんですよね、実は。はい、まあ、このね、音声配信のカバーアート、そのチャンネルの画像はそんなくるくるしている感じのヘアスタイルじゃない僕なんであれなんですけど、今はねもうくるくるくるって感じ でこれ全部くせ毛なんですよね。もう生まれた時からね、くせ毛でして、こういう、夏場とかね、こう湿気のねある日はもうくるくるくるって特になって、パーマ当てたって言われるぐらいくるくるでございます。でまあそれはどうでもいいんですけど、このねしとしと雨が降ってるのを見て、こう収録前にふと思い出して、この雨音、このさーって、なんていうかな、この言葉で説明しにくいですけど、この雨音ってあるじゃないですか。でこれね、まあ結構なんかリラックス効果がね、あるみたいな、なんか揺らぎの音やとかね、言われたりするんですけど、なんかこういう環境音って、なんか落ち着きますよね。うちではね、夜の時間とか特に、環境音をスピーカーから流すっていうリラックスタイムの楽しみ方をね、することがあります。その音楽流すとかあるじゃないですか、 Bluetooth のスピーカーとかで、音楽 BGM かけるとか、音楽かけるとかね、そういうのは僕らもやったりもするんですけど、環境音っていうのもね、やってますと。例えばなんかこう川が流れている音、川の音を収録した YouTube の動画とかあったりするんですよ。あと波がねこう打ち寄せる海岸の音とか、あとは夏の田舎の音とかね、田んぼに雨がしとしと降ってて、カエルの鳴き声がギコギコ聞こえて、虫の鳴き声も聞こえてみたいなね、そういう環境音とか、あと何やろ、焚き火の音とかね、なんかそういうこう音楽ではなくて環境音みたいなのをお部屋で流しながら、ちょっと本読んでみたりとか、ストレッチしてみたりとか、タソタソと遊んだりとか、あとはちょっとアロマみたいなのをね焚いてみたりとかね、そういうことをしたりしてます。結構ねいいと思いますよ。なんかね、やっぱ寝る直前までスマホいじったりね、ショート動画見たりとかね、なんか、激しいなんか感情が揺さぶられるドラマ寝る直前まで見たりとかね、したくなっちゃいますけど、そういう、寝る直前ほどね、スマホ手放したり、あとはこうリラックスできる音楽とか、あと照明もね、部屋の明かりとかも暗くして、こう眠りにこうリラックスしてつくみたいなね、工夫したりはしてますね。やっぱどんな状態でその日を終えるかで翌朝の目覚めとか変わりますしね。もういろんなこと考えて、あれもせな、これもせな、あれも気になる、これも気になるって寝てたらね、寝てる時もね、なんかもうそわそわしてね、あんまりこうなんか深く寝れないみたいな、寝れなくなるじゃないですか。ちゃんとその日のなんかモヤモヤとかはその日のうちに、まあ、すっきりできるだけしたりとかね、ただ寝る直前ぐらいは脳とか心に優しい時間過ごして寝るっていうのはちょっと意識してたりはしますね。って言いながら最近忘れてた習慣があるんですけど、その寝る前に感謝こうありがとう、ありがたいなーっていう気持ちを感じながら呼吸して寝るみたいなのちょっとやってたんですけど、もう完全にいつの間にか忘れてたな習慣ならず三日坊主で終わりましたけど、なんかそういうね、寝る前こそ、例えば一日振り返って、あ、こういうことが良かったな、あ、そうそう良かったなと、ありがとうを感じて寝るみたいなのをね、ちょっと習慣化してたことがあるんですけど、あ、習慣化にならずに終わりましたね。取り組んでたんですけど、まあでも結構ねいいと思いますよ。僕は続いてなかったですけど、その良かったことを一個振り返って、でありがたいことを一個振り返りながらゆっくりね、まあ深呼吸して、そのまま眠りにつくっていう、じゃピンときた方がいたらやってみてください。はい。で今日も今日とてプロンプトをね作ってましたよ 先週の放送でチャット GPT のね話もしましたけど、引き続きチャット GPT と向き合う日々をね過ごしてます。よう飽きんとこんなやるなっていう感じなんですけど、なんかこういうの飽きないんですよね。なんかこう細かい作業というか、改良していくみたいな、良くしていくみたいな作業自体も好きで、でうまいこと整えれたらいろんな仕事とかね業務もこう効率的になったり、よりね良くなったりもするので、まあそういうのも目指しつつ、まあなんか楽しくてやっちゃってるんですけど、まあ先週のね放送にも反応があってありがとうございます。まあ、皆さんもねチャット GPT やらそういう AI 生成 AI と言われるものをね、触ってるんやなと思って、これが出始めたんってまあ何年か前だと思うんですけど、まあ今や結構なんか認知度高いんやなと思ったし、結構日常で使ってたりするんや、なんか仕事とかそういう業務とかじゃなくても割と日常で使ったりしてんねんなーって思ったんがちょっとびっくりというか、あ、それぐらい普及してるんや。僕らもねその仕事で使ってるとかあるんですけど、あのお昼ご飯のレシピ考えるとかも結構チャット GPT に聞いたりしますね。豚こま肉と野菜がこれこれあるけどどれがいい、どのレシピ作ったらいいみたいなのね聞いて、味付けとかの相談したりとかねほんまにそういう日常の相談みたいなのやったりしてます。で今ねちょっとお試しで作ってるんですけど、僕のねあの相談チャットみたいなのが作れへんかなと思って、ちょこちょこ隙間時間でいじってて、はいまだちょっとね全然運用できてないんですけど、あこんなこともできんのかな、あんなこともできんのかなみたいなのをね、ちょっとチャット GPT でねいろいろ実験してます。なんかジャーナリングのアプリないかなって探してた時があって、で AI がそのジャーナリングってその日記みたいなもんですけど、その日記に対して AI が返事くれたり、どんな気持ちですかとかね深掘ってくれたりなんかしてくれるみたいな、そういうジャーナリングアプリもあって、あ、へえそうなんやと思ってちょっと入れてみたりいじってみたりしたんですけど、なんかまあ使い続ける感じではないかなと思って特に使わなかったんですけど、このチャット GPT とか使うと自分でカスタムしてそのなんかジャーナリングチャットというか AI とかね作れますしね、なんかその自分で作るって発想全然なかったんですけど、そのサービスがあったんで作れるやんとか思って、ね、ちょっといろいろ試してる、なんかまたなんか進捗あったらお伝えしたいと思うんですけど、引き続き AI を使いこなしてるかと思いきや AI に踊らされてるみたいな感じもありつつなんですけど、楽しんでやってます。で AI って正しく指示しないといけないですね。まあ、ここに反応してくださってるリスナーの方もいらっしゃって嬉しかったんですけど、なんかその AI に対して例えば何々を作りたい、何やろな、あ、じゃあさっきのレシピで言うと、何々、例えば大根、大根、まあ大根でいいか、大根と豚こま肉の料理を作りたいとかって書くじゃないですか。それってなんか明確な指示じゃないんですよね。何が欲しいのってわけじゃないですか。作りたいって言われたらこう、ああそうですかとあなたは作りたいんですね、作ってください頑張れっていう返事もあり得るわけで、でも例えばレシピが欲しいんやったら、レシピを作ってくださいと、で材料は大根と豚こま肉があります、これを用いたレシピを作ってくださいとお願いを本来はしないといけないわけですよね。とか、もしなんか味付けにオーダーがあるんやったら、こう和風がいいですとか、こういうのがいいですとか言わんと伝わらへんけど、なんか AI ってまあ察してくれるから、なんとなく察してくれるから、なんか豚こまと大根で料理作りたいって送ったら多分レシピ返ってくるんですよ。作りたいんですね、こういうのはどうですかとか言ってね。でもというか、なんかそれぐらいやったらまあいいんですよ、それで済むから。でもその複雑な指示というか、なんかレシピを考えてほしいだけじゃなくて、なんやろな、なんかいろんな複雑な条件とか指示とかがあるものを作りたいとなった時に、そういうふんわりしたこうしたいとか、なんかいい感じでとかねそういう指示って一切通用しなくて、 AI が勝手にいい感じとはこうだろうとか言って察してはくれるんですけど、それが自分のいい感じとは限らないみたいなので、まあね、この1週間もやっぱなんかなんやろな、こういかに言語化するのが大事かみたいなのを感じましたね。 普段何気なく、豚こまと大根で料理作りたいなとか、なんかっていうのを例えば家族に言ってたりとか、なんかちょっといい感じでこれお願いみたいなのをお願いの仕方してるとかね、あるよなと思って、でそれだと AI では通用しなくなってくるんですよね。あとほにゃほにゃしないでくださいみたいな言い方、ほにゃほにゃしないでくださいもルールとしてはありうるんですけど、じゃあほにゃほにゃしないんやったらどうしたらいいのっていう指示がないと難しかったりもするんですよね。だからもうその AI のプロンプト指示を作って、で実際運用してみるとするじゃないですか。でまあレシピはシンプルだからあんまり関係ないじゃないんですけど、レシピもじゃあ豚こまと大根でお願いって送って、出てきたもんがいやいやいや、レシピはレシピやけどなんで8人前のレシピやねん、2人前でええわとかね、送ったけどなんでこんな手間暇かかるレシピ送ってくんねんみたいな、昼ご飯でささっと作ってささっと食べたいだけやのに、なんでこんな下処理から工程めっちゃあるレシピ送ってくんねんとかね、このなんかなんとかとかいうハーブ家にないわみたいなとかを例えば提案してきたとして、でもまあありえますよね。そのレシピも昼ご飯でパパッと食べたい、2人でパパッと食べたいですっていう用途と、なんか大切なお客様がお家にいらっしゃるので、そのもてなしのメインの料理を、まあ、豚こまと大根では作らなさそうですけど、作りたいです、人数は10人分ですとかね、なんかそういう用途で全然レシピ違うはずだけど、まあそんなもん何も伝えずに豚こまと大根でレシピよろしくって送ったら、なんか全然ちゃう、こんなんいらんわみたいな、まあ帰ってきたとしても、でそういうのが続くとなんかもう AI 腹立つなみたいな気がしてくるし、なんでこれ言ったこと全然やってくれへんねみたいな被害者の気持ちになってくるんですが、まあ AI サイドの問題もありつつ、でもお願いをしてるのはこっちなんでね、でこういう条件でお願いって言ってるのも僕らなんで、結局そのうまく伝わってない、指示としてちゃんと言うべきことを言えてなかったり、言い方が良くなかったり、思ってることと言語化して伝えてることがずれてたり、あとは AI がその実行しやすいような形での伝え方になってないとかね、まあそういうことがたくさんあるわけですよね。だからなんか AI と向き合いながら人間のコミュニケーションも一緒やなと思いながら、こうちゃんとね、察してじゃなくて言いたいこと言えてるかなとかね、相手が受け取りやすいように言えてるかな、でちゃんと言ったとしても相手がどう受け取ってるか、AI が受け取って仕事できる形にまでなってるかとかを、まあなんかある意味 AI とのコミュニケーションも一緒なんかなとか思いながらね、はい、格闘しておりました。こうね、やっぱコミュニケーションね、どう伝わったかまでね確認することってなかなかしなかったりするんでね、もうこう言ったやんみたいなね気持ちになるんですけど、でも出てきたもんが違ったら、まあ、伝え方が違ったかもしれないし、受け取れる形で伝えられてなかったかもしれないし、思ってることと言ってることが違ったかもしれないしとかね、なんかそういうのを振り返る機会に、ね、なりました。はい、はい、引き続きね AI とは格闘というか、遊びながら、はい、いろんな可能性をね試していきたいと思います。はい、ではですね、レターですね、はい、ご紹介させていただきたいと思います。後半はねお便りのコーナーです。ラジオネーム、しおっぴゆきさん、はい、メッセージですね。はじめまして、最近のラジオを聞いて気になったので一番最初も聞いてみました。素敵なラジオで心地よいです。ありがとうございます。はい、シンプルなメッセージだったんですけど、ちょっと嬉しかったんでね、ご紹介させてもらいました。一番最初も聞いてみましたっていうのがね、ちょっとドキッとしたのもあってまあよかったら古い順にねエピソード並べて最初の方とかね聞いてみていただければと思います。6年やってますからね、はい、まあ6年あると僕らの生活も変われば、まあ喋り方も変わって、喋り方というかその慣れてるとかね慣れてないとかも変わるし、まあね、なんかそのまま思ってることは喋るっていうのは全然変わってないんですけどね、変わってるものもあれば変わってないものもあって、まあ、よかったらねちょっと聞いてみてもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。はい、では続いてです。匿名さん、こんにちは。こんにちは。 アベマの時計仕掛けのマリッジ見ていますか？過去のバチェラー、バチェロレッテに出演、出ていた方が出演されていて面白いです。結婚相談所されている植草先生もアドバイザーとして出演されているのですが、大輝さん、由美さんならどう言うのかななんて思いながら見ています。植草先生の言葉はぐさぐさっと刺さります。婚活の話なので、ぜひ大輝さんの感想など聞きたいです。というレターですね。ありがとうございます。リクエストね、いただきまして。時計仕掛けのマリッジ。あ、これね、恋愛リアリティショーですね。うん。アベマのね。これ知らなくて、レターで初めて知りました。あ、違うな。知ってはいましたね。一応、なんかそういう恋愛リアリティショー、また新しいのあるらしいみたいなのはキャッチしてたんですけど、見てはおらずっていうので、まあ、レターいただいてね、ちょろっと、見させてもらったり、なんか YouTube のアベマでも見たり、YouTube でなんか公開されてる別のものをね、見てみたりとかしたんですけど、まあそうですね。その僕が一人でね、確認したっていうのもあってか、そのなんかこうバチェラーみたいにこう楽しみで見ますみたいな感じにはね、正直ちょっとなってはないんですけど。ちょ正直で申し訳ないんですけど、まあ、せっかくねいただいたレターもお答えしたくで、そのまんまでね答えたいんで、そのまんま言うんです。まあなんかバチェラーは安心感があるっていうのも一番、愛着があるっていうのもそうなんですけど、まあ参加者の人たちへの愛着もあって、こう一人に対して全員でこう、まあ、奪い合うというか、その誰が選ばれるかみたいなところを競ってくみたいなので、誰が落ちるかとか、この人頑張れとかね、なんかそういう愛着みたいなのも個人的には好きなのと、こうなんかどんどんこう深めていくというか、関係を深めていくっていうプロセスも好きで、まあ見てて、まあそのあたりはなんか僕らが結婚相談所やってる思いとかもすごくなんか通じる部分も、まあリアリ恋愛リアリティショーっていう、まあエンタメではあるんですけど、なんかそこになんかちょっとこう本気度合いみたいなのが見えると、なんか面白いなって思ったりして、あ、だからね、今年のバチェロレッテはね、結構僕は好きでしたね。うん、なんかこうガチになっていく姿がなんか面白かったんです。で、まあちゃんと全部見てない中でやるの恐縮なんですけど、その植草先生もまあなんかテレビというか、そのエンタメの都合でね、面白い発言してるとこだけパッパって使われてそうでね、なんかぶった切るみたいな演出になってるのは、まあ見てる方は痛快ですけど、まあきっとね、なんかその奥の思いはある方なんやろうなっていうのはもう前から思ってた、会ったことはないですけどね、思ってて、なんか YouTube で公開されてるものも、なんか後日談みたいなのも、なんかちゃんと話してますかみたいな、話しましたかみたいなのを結構聞いてて、まあ、そうやってほんまに婚活っていうか結婚する上で大事やなと思って、なんか気になることとか、なんかモヤモヤしてることとかちゃんと話さないとね。特にまあ恋愛リアリティショーもそうだし、結婚相談所とかも短い期間で結婚するかどうかね、そのお相手決める必要があるん で決めれるようにちゃんと気になってることを話すっていうのをやらんとあかんっていうね、まあ、そこをね大事にされてるようにも見えるんで、そうやなっていうのはね思ってました。まあちょっとレターのね回答ではなかったかもしれないですが、語るほどねちょっと見れてなくて申し訳ないんですが、はい、ちょっとチェックはねさせてもらってます。まあ、バチェラーとバチェロレッテが好きですっていうね話やったかもしれないです。レターいただき嬉しいです。ありがとうございます。はい、では続いて、たまたまちょっと婚活の話続くんですけども、ご相談ですね。こんばんは。こんばんは。相談に乗ってもらいたくメッセージを送りました。私は今年34になる女です。結婚相談所で1年半活動しています。初めは某過激な発信をする相談所にいたのですが、担当な行動が数ヶ月で何人も変わったり、言葉の節々に圧を感じて言いたいことも言えず、1年活動し辞めました。婚活自体を辞めるのが怖いので、次は個人運営の地元密着系の相談所に移籍しました。全相談所も合わせて1年半活動し、お見合いも何十人としたが、正直いいなと思う人に全然出会えず、このまま続けるべきかずっと悩んでいます。今の仲人さんは心で決めていいんですよって言ってくれますが、心で決めると誰もピンとこないので、条件があって生理的に NG 出なければ仮交際に進んでいます。 でも2回目の際にお見合いでは気づかなかった匂いや箸の持ち方がかなり変とかで結局終了してしまいます。こういうのは指摘して直す気があるか確認したりして即終了しない方がいいのでしょうか。結婚はときめきより安心感ってよく聞きますが、私の場合はそれ以前の問題な気がしますし、活動期間の割に手応えみたいなものも全くなく途方に暮れています。何か助言をいただけないでしょうか。はい、レターありがとうございます。活動されて1年半で手応えなくはしんどいですね。途方に暮れちゃいますよね。しかも相談所も移籍して変わって、で次こそはっていう思いもあったと思うんですけど、誰もピンとこない。そして2回目で終了してしまう。どうしたんでしょうね。まあ、なんかこういうのは指摘して直す気があるか確認したりして即終了しない方がいいのでしょうかっていうのはあまり本質的ではなさそうな気がして、いや確かにね、匂いはもうちょっと次確認しましょうとかね、お箸の持ち方もう気になってることは伝えてとかもあるんですけど、そもそもだってピンとこない、誰もいいなと思う人に全然出会えず誰もピンとこないっていう状態なので、そもそもどうされたのかなっていうのがすごく気になりますね。なんかお相手の箸の持ち方云々ではなくね。ね、どうしましょうね。なんかこうレター読ませてもらって、いやーでもすごい気になるな。なんかレターの最初の方に、初めは某過激な発信をする相談所にいたけど、いろいろ、まあ、不満もあり、1年活動し辞めましたと。で婚活自体を辞めるのが怖いので、次は個人運営の地元密着系の相談所に移籍しましたってあって、あ、婚活辞めるの怖いんだねって思ってね。怖いんだ、婚活を辞めるのが。辞めたらどうなりそうなんですかね。そもそもどんな思いで結婚したい、結婚したい、結婚したいから結婚相談所いらっしゃると思うんですけど、1年半こうやって頑張ってるのは何が原動力なんでしょうね。結婚したいと思ったきっかけって何なのかな。結婚、どんな結婚生活したいのかな。どんな結婚相手と結婚したいのかな。どんなお相手と休日一緒に過ごしたり、平日朝おはようって挨拶したり、ただいまって挨拶したり、おやすみってね過ごしたりしていきたいのかなって。そもそもこの方の、匿名さんの、なんか結婚とはっていうのがすごく気になってて、まあ、本当はねその思いとか何なのだろうっていうのを丁寧にねカウンセリングやったら聞いてね、聞かせていただきたいところなんですけど、まあ、それはねできないので、この場ではね、だから、まあ、ちょっと思ったことを投げかけるしかできなくて、まあ、それこそ圧に感じてしまったら申し訳ないんですけど、まあ、せっかくね相談いただいたので何かお役に立ちたい思いでお答えしてます。まあ気になったのはやっぱそこですね。こうそうまで恐怖を感じるぐらい、もう婚活やめられへん、結婚しなきゃってなってそうで、それぐらいなんなんやろうっていうのが気になりますね。本当に結婚したいのかなっていうのも聞いてみたいし、まあ簡単に言うとなぜ結婚したいのかっていうところですよね。それはこうなりたいとか、こんな幸せをつかみたいっていう望みとか希望から来てるのか、それとも結婚できない怖さから来ているのか、結婚しない自分への怖さとか、結婚できないことへの恐怖、不安、あるいは誰かの言葉だったりね、なんかその本当の自分の思い、結婚に対する気持ちの出どころっていうのを、なんかゆっくり見ていければいいなというか、すごく気になりますし、ご自身でももしかしたら掴みきってない部分もねあるんじゃないかな。だから不安に突き動かされて、なんかやらなきゃ、止まってはいけない、結婚しなきゃいけない、早く結婚しないとっていうね。もちろんいろんな思いねあると思います。だからこそ結婚したいっていう気持ちの中に、どんな思いやね、その気持ちが中にあるんだろう、どんな願いがあって、どんな怖さがあって、どんな不安があって、どんな希望があってっていうのを感じるね時間が取れたらいいなって思います。なんか 初心に立ち返ってじゃないけど、なんかね、やっぱこうデートこうやっていきましょうとか、お見合いの時はこうしていきましょうみたいな、そういうこう作戦とかこうやり方テクニックとかじゃないと思うんですよね、きっと。もうそれはもう1年半されてきたと思うんで、でそういうアドバイスももらってると思うんで、本当の望みとか本当の気持ちってなんだろうっていうのを、そのこの人と交際するかしないかじゃなくて、もっとそもそも私にとって結婚ってなんだろうとか、私にとってどんな人生を送りたいんだろうみたいなところに立ち返るのが、すごく大事そうだなって感じます。まあ、もしね、そこをね、ちょっとゆっくり見ていきたいということであれば、僕でよければね、お力になれればと思うので、ご連絡いただければね、嬉しいなと思います。まあやっぱり結局結婚も人生の一つの選択肢のね、一つに過ぎないので、結婚が正義じゃないし、結婚したからいいとかね、結婚したから なんていうの?正義とかではないし、結婚する人生しない人生あって当然やと思うんですけど、その中でも結婚したい人もいればしたくない人もいて、じゃあしたい人は結婚することで何を得てるのかっていうことですよね。そこが一番大事。結婚っていうものはただの紙切れを役所に出すっていうのが結婚なので、もう極端に言ってしまえば別にね、神を役所に出したいですっていうわけじゃないじゃないですか。結婚で、結婚の形もそれぞれなんでね、自分らしい結婚の姿とかお相手との関係があって当然なんで、結婚したいって一言で言うとシンプルなんですけど、その中にはみんなそれぞれの思いがあって、人生の中でどういう位置づけなのかとかね、そもそもどうやって生きたいかっていう中に結婚はどうあるのかっていうのがね、大事なのでね、これはもう婚活に関わらず、まあ、人生もそうですね。転職とか、子供との関わり、子供欲しい欲しくないもそうだし、転職するしないとかもそうだし、なんかもう何の決断でもそうですよね。結局それで何したいの？転職も、なんやろ。例えば、自分なんかそう収入アップしたいってなったとしても、じゃあ収入アップしてどうしたいのって、やりたいことをもっとやれる人生にしたいとか、お金の面で安心が欲しいとかね、能力に見合った収入を得て自分が認められてる感覚が欲しいとかね、本当に欲しいものがその奥にあったりして、でその奥にあるものが実は本質的に大事だったりするんですよね。まあ、例えば結婚に戻ると、何やろ、結婚してもう本当に自分だけの絶対安心の居場所、パートナー、もう心からのつながり、安心できる存在が欲しい、そして安心したいっていう気持ちが本当に得たいものだったとして、じゃあ例えば年収はいくらがいいとか、なんか住む場所はここがいいとか、何やろ、こんな条件がいいみたいなのって、その安心につながってるかな、あるいはその条件で何が得られてるかなみたいなのをやっぱり見るわけですよね。その分かりやすいんであえてこういう言い方しますけど、高身長の人がいいとかね、例えばあったとして、じゃあその高身長は結婚で得たい安心感にどうつながってるかとかね、別に高身長は望んでいいんですよ、望んでいいけど、絶対大事って思ってることが本当にそうなのかってよくよく考えてみたらそうじゃなかったりするし、例えば高身長で得られてることが、なんやろ、自分を守ってくれる、自分より背高くてね、例えば強そうに見えるとかね、強そうに見えるから自分を守ってくれる安心感が欲しい、まあ例えばまた安心感になりましたけど、守ってくれる、自分のことを守ってくれるみたいな安心感、心強さが欲しいんやって思えたとしたら、絶対高身長って思ってたけど、いや意外と身長そんな高くなくても、その私のこと大事にしてくれるな、守ってくれるなっていう安心感が身長以外でちゃんと得られてたら、あ、この人結婚相手としてすごく見れるかもとか思ったりするわけですよ。だからめっちゃ条件でもうこれ絶対条件って思ってたことが、じゃあその条件で何が欲しいのってなった時に、あ、絶対じゃないかもとかなったりもするしっていうね、まあそういうことがねあります。本質は何かってことですよね。で、条件は条件で別に大事にしたらいいし、その好きにね、こだわりはこだわったらいいんですけど、こだわりでしんどくなっちゃったりね、 出会えたはずの人と出会えなくなったりすることもあるので、そこはそもそもの本質っていうのも大事にしながら、じゃあどういう条件でしましょうかみたいなね、ことをサポートさせてもらったりもするんですが、まあ何が欲しいのって、本当に欲しいものは何なのっていうのをね、アンテナ張るのは結構ね大事やったりします、日常生活でもね。はい、っていうちょっと全体にもつながるね話にもさせてもらいながら、レターもね回答させてもらいました。ありがとうございます。はい、というわけで今回の放送は以上です。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。番組ではふつおた、お悩み、もやもや相談、独り言、ポストを募集しております。番組の感想や近況はふつおたへ、相談してみたいことはお悩み、もやもや相談へ、そして日々の中でね、ふと誰かに聞いてほしくなったこと、できたよっていう報告だったりは独り言ポストへ、こんなん送っていいかなということでもね、それぞれ大丈夫なので、気軽にね、あなたの言葉で送っていただければと思います。それではまた次回の二人ごとでお会いしましょう。大輝でした。